声の写経だより、写経だより、ナンバー151、2020年4月20日号、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号、317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122。 ファックス 0294-37-1124。 E メール
祉関係者がチームとなって見守る体制づくりを進めます。写真があります。チームで高齢者を訪問している様子です。写真終わり。C、ふれあいサロン。高齢者を対象に地域の身近なところでの仲間づくりや交流を進めます。D、ふれあい健康クラブ。健康に不安のある高齢者に、介護予防や健康づくりのための体操やレクリエーションの場を提供します。写真があります。みんなで集まって健康体操をしている様子です。写真終わり。E、子ども食堂。食生活に不安のある子どもなどに、安価で温かい食事と、世代間交流の場を提供する運営団体へ支援を行います。F、巡回安全サービス。電気やガス会社等の協力を得て、高齢者宅の安全点検を行います。写真があります。業者の方が点検をしている様子です。写真終わり。G、ボランティアプラザ。ボランティアをしたい方と頼みたい方のコーディネートを行います。H、おもちゃライブラリー。親子の触れ合いの場の提供と子育てに関する相談等に応じます。写真があります。たくさんの親子が触れ合っている様子です。写真終わり。I、子供の広場。縦横南部。保育士を配置し、子育てに関する相談や講座を行う広場を開設しています。J、地域活動支援センター、UI、在宅の身体障害者等の自立と生きがいを高める講座や交流活動等を提供します。K、自立相談サポートセンター、生活や仕事などでお困りの方が安心した生活を送れるよう、専門の相談員が一人一人に寄り添い、自立と安定した暮らしを支援します。相談窓口、日立市自立相談サポートセンター。場所、日立市役所2階社会福祉課内。電話、22-3111、内線、9251。 L、 青年貢献サポートセンター。認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を守り、誰もが地域で安心して暮らせるよう青年貢献制度に関する相談をお受けします。また日常の金銭管理、財産管理などの支援を行います。5ページをご覧ください。その他にも、車椅子の貸し出し事業、福祉教育・福祉学習、歳末援護事業、介護相談員派遣事業など、様々な福祉事業を実施します。令和2年度予算、収入、2億6575万5000円。1、会費1345万円。2、寄付金141万円。3、共同募金配分金2715万1000円。4、市補助金運営費事業費9050万9000円。5、県社協補助金等65万円。6、市受託金事業費7936万7000円。7、県社協受託金583万7000円。8、貸付償還365万1000円。9、事業収入75万8000円。10、負担金収入84万1000円。11、その他の収入 雑収入、受取利息配当金、前年度繰越金等、4213万1000円。収入合計、2億6575万5000円。支出、2億6575万5000円。1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務費、1億25万1000円。2、善意銀行運営事業費、141万円。3、資金貸付事業費、365万1000円。4、地域福祉推進事業費、2430万5000円。5、ボランティアプラザ事業費、292万8000円。6、子育て支援事業費、56万1000円。7、歳末助け合い配分金事業費、1422万6000円。8、日常生活自立支援事業費、495万2000円。9、生活福祉資金貸付事業費、25万円。10、生活福祉資金相談体制整備事業費、115万3000円。11、生活困窮者自立相談支援事業費、1476万4000円。12、地域活動支援センター UI 事業費、1121万6000円。13、ふれあい健康クラブ事業費、1176万5000円。14、生活支援体制整備事業費、1098万円。15、介護相談員派遣事業費、1014万9000円。16、ふれあいサロン事業費、787万5000円。17、青年貢献サポートセンター事業費、409万5000円。18、獣王子供の広場事業費、371万7000円。19、南部子供の広場事業費、409万8000円。20、配食サービス事業費、70万8000円。21、訪問介護一体型配食事業費、1万8000円。22、その他の支出、企画広報事業、団体助成事業等、3268万3000円。支出合計、2億6575万5000円。支出の部8から10は県社協からの受託。11から21は日立市からの受託。4ページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介、生活支援コーディネーターが行く。生活支援コーディネーターをご存知ですか？生活支援コーディネーターは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な人と支援する人をつなげる仕事をしています。困っている人とサポートしたい人をつなぎます。イラストがあります。矢印が左右両方向にあり、左には困りごとを抱えた方、右にはサポート、地域や関係団体とあり、中央にはその両者をつなげる生活支援コーディネーターがいます。困りごとを抱えた方の事例として、電球の交換が難しくなってきた。 家具の不要品の処分をどうしようの2つが、サポート側の地域関係団体として、コミュニティ、地域、民生委員、児童委員、ボランティア、サービス提供業者、地域包括支援センターの5つがあります。これらの間をつなぐ生活支援コーディネーターには、困りごとを抱えた方と暮らしを支えるサービスをマッチングとあります。イラスト終わり。例えば、困りごと1、玄関の引き戸の不具合で鍵が閉まらなくなった。家の簡単な修理や網戸張り替えなどを行うグループや事業者を紹介します。写真があります。不具合のある家具を事業者が修理している様子です。写真終わり。困りごと2。買い物に行きたいけれど、スーパーが遠くて頼れる人が身近にいない。有料のお弁当の宅配サービスや買い物代行サービス、移動販売などがあります。写真があります。移動販売車で高齢者が買い物をしている様子です。写真終わり。
5ページ。介護予防コラム。元気な生活を送るために、健康維持のためのポイント。新型コロナウイルス感染症が流行しており、人によっては症状が重症化するケースもあります。だからといって、感染を恐れるあまり外出を控えすぎたり、あまり動かないでいると、心身の機能が低下し、健康を維持できなくなることもあります。手洗いをはじめとする感染予防を心がけながら、元気な生活を送りましょう。健康維持のために、座っている時間を減らしましょう。テレビのコマーシャル中に足踏みをしてみるなど、体を動かしましょう。また、天気が良ければ散歩もおすすめです。ただし、人混みは避けましょう。自宅でできる簡単な運動をしましょう。ラジオ体操や家事、庭いじりや片付けなど、農作業などで体を動かしましょう。栄養バランスの良い食事をしましょう。3食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がけましょう。お口周りの筋肉を保ちましょう。しっかり噛んで食べる。毎食後歯磨きをする。電話などを活用し、会話を増やす。歌の練習をする。早口言葉などもおすすめです。家族や友人との支え合いが大切です。心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。また、買い物や移動など、困った時に助けを呼べる相手を事前に考えておきましょう。参考、厚生労働省、一般社団法人、日本老年医学会。青年貢献 Q&A。第1回、青年貢献制度って何？ 9. 青年貢献ってどんな制度ですか？ A. 認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。例えば、預貯金や不動産などの財産を管理したり、要介護認定の申請や、介護サービスを利用する際の契約、不利益な契約の取り消しなどを、ご本人に代わって行います。ご本人がいつまでも安心して暮らせるようサポートする制度が、青年貢献制度です。9. 青年貢献制度には どのようなものがありますか？ A 大きく分けると、法定貢献、判断能力が不十分な人に適用、本人の状態により、貢献、補佐、補助の3つに分かれます。と、任意貢献、判断能力が不十分になる前に、本人の意思により契約の2つがあります。ご相談は、日立市青年貢献サポートセンターまで問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話 37-1122。ページ、日立ボランティアプラザニュース、問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122、メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp 日立市社会福祉協議会日立ボランティアプラザはボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽にお問い合わせください。ただいまと言いたくなる居場所づくり。和田貴則さん。和田さんは本業のコーヒーを介し、地域の誰もが集える気軽な居場所づくりに取り組んでいます。児童クラブのボランティアや、自身の様々な経験をもとにした講話など、市内の小学校から大学まで幅広く活躍している和田さん。ボランティア先で知り合った方々が店に遊びに来ることも。コーヒーは人をつなぐコミュニケーションの飲み物です、と話します。自らが営むコーヒー専門店、ただいまコーヒーを架け橋に、地域の輪はこれからもますます広がっていきそうです。写真が2枚あります。1枚目、焙煎機の前の和田さんです。穏やかさの中にも、地元日立を元気にしたいという熱意が伝わってきます。2枚目、中学校で講演を行う和田さん。写真終わり。ボランティア情報、一緒に楽しく活動してみませんか？一緒に活動するメンバーの募集、団体名、内容、活動日、活動場所、その他の順に読みます。日立トンカチの会、高齢者や障害者のお宅にて行う、日曜大工作業、火災警報器の取り付け、網戸の張り替えなど、随時、作業依頼のあったお宅、日立市内、日曜大工の好きな方、日立総合病院ボランティアグループ、玄関先での案内、ボランティア室での作業、衛生材料などのセッティング、ガーゼ畳、防水シートの裁断など、週1日、月曜から金曜日、9時30分から11時30分、日立総合病院内、多数募集、国際交流ボランティアネットワーク、桜、フレンドリー・アンズ、日本語の部屋、いずれも、日立市とその周辺で暮らす外国人のための日本語教室。毎年、6月から9月に、ボランティア日本語講師養成講座を開講しています。国際交流ボランティアネットワーク、桜。木曜日、10時から11時30分、教育プラザ。土曜日、10時から11時30分、女性センター。 いずれも見学歓迎。フレンドリー・アンズ。火曜日、19時から20時45分、女性センター。金曜日、14時から16時、教育プラザ。いずれも見学歓迎。日本語の部屋。木曜日、18時から20時、中央交流センター。土曜日、10時から12時、県北障害学習センター。いずれも見学歓迎。
7ページ。思うこと、広報モニター委員のコラム。助川学区コミュニティ推進会福祉部、助川学区社協。地域福祉推進員、松尾節子。娘の家に手伝いに来てから長い年月が過ぎた。周囲は畑があり、近所の方が手入れをしている。今日はゴミの収集日である。大きく膨らんだ袋を集積所まで運ぶのが私の役目である。家の前の坂道を下りながら、昨晩の風に煽られた落ち葉をかき集めていた時であった。後方から足早に歩く音が、だんだん近づく気配を感じた時、はっきりと澄んだ声が聞こえてきた。おはようございます。その声は、ジャージ姿の二人の中学生であった。歩みを止め、両足を揃えた二人は、深く頭を下げていた。私は思わず、持っていたほうきを投げ捨て、おはようございます。気をつけていってらっしゃい。と、少年たちに負けじと、高い声で返事をしていた。彼らはニコッと微笑み、部活動の大きなバッグを揺らしながら、学校に向かっていった。その姿を見送りながら、私は胸いっぱいに幸せを感じていた。普段の何気ない挨拶がこんなに幸せを感じるなんて。今でもあの少年たちの凛とした声と立ち姿が忘れられない。新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで生活資金が必要となった方への貸し付け制度の相談受付を行っています。緊急小口資金。対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯、貸し付け上限額、10万円以内、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内、据え置き期間、1年以内。償還期限、2年以内。総合支援資金、対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。貸し付け上限額、2人以上、月20万円以内、単身、月15万円以内、貸付期間、原則3ヶ月以内、自立相談支援機関を経由し、継続的な支援を受けることが要件となります。据え置き期間、1年以内、償還期限、10年以内、貸付利子保証人は、共に、無利子、保証人不要。申請に必要な書類など詳細については、事前に市社協まで問い合わせてください。申し込み、市社協、福祉プラザ、大瀬町 4-9-13、電話 37-1122、平日午前8時30分から、午後5時15分、日立市役所新型コロナウイルス緊急総合相談窓口、市役所1階101号会議室、 助川町 1-1-1 電話 22-3111 平日午前8時30分から午後5時15分土曜、日曜日、祝日午前9時から午後5時善意の寄付心温まるご寄付をありがとうございました。令和2年1月1日から3月31日、純不動、継承略、禁煙寄付の個人、団体、アンダーツリー株式会社、曹洞宗長生院ご次会、株式会社三遊ストア東町店、株式会社三遊ストア東多賀店、株式会社三遊ストア若葉店、串形中学校第11回卒業同窓会、日立商工会議所女性会、学校法人茨城キリスト教学園、物品寄付の個人団体、使用済み切手、書き損じはがきなど、そやとり、萩庭照子、大津光夫、吉村美穂、大久保美恵子、日立保健所、カトリック日立教会、日立郵便局、日立幸い町郵便局、日高交流センター、滑川交流センター、宮田交流センター、中小路交流センター、湯名湖交流センター、日立市社会福祉課、日立市清掃センター、日立市立鳴沢小学校、日立商工会議所女性会、影絵同好会、ボランティアグループマーチ、株式会社日立紀葉商事、代表取締役、志賀修一。明治安田生命保険相互会社、水戸支店、日立営業部。写真があります。アンダーツリー株式会社からの寄付金により、購入した車両。地域福祉活動や災害支援などに活用いたします。写真、終わり。
1ページ。インフォメーション。第21回シニア地域活動入門講座。楽しく豊かなシニアライフを。受講者募集。時、5月13日水曜日から9月23日水曜日。5月13日27日。6月10日。24日、7月8日22日、8月5日26日、9月9日23日、全10回、時間午後1時15分から午後4時、講座によって時間の変更があります。場所、福祉プラザほか。内容、いつまでも健康で楽しく過ごすために。我が町日立の魅力再発見講座。簡単な調理、など。定員20名。受講料3000円。企画運営。熟年ネット日立、通称 J ネット。幸せ川柳を募集します。ほっとする一句をお待ちしています。支え合い、助け合い、家族やご近所、地域との関わりの中で思うことなどを川柳に読んでみませんか。テーマは心です。ご投稿をお待ちしています。投稿方法、住所、氏名、振り仮名、電話番号をご記入の上、ファックスまたはハガキ、 E メールでご投稿ください。お名前、住所、町名までを掲載いたします。募集期間、5月15日金曜日まで。やりたいことが見つからない人のための就職カレッジ。自分にできる仕事探し編。土浦会場、5月25日月曜日、26日火曜日、6月1日月曜日、16日火曜日、19日金曜日、土浦市騎乗プラザ、土浦市中央 2-16-4、 水戸会場、6月24日水曜日、26日金曜日、29日月曜日、7月10日金曜日、13日月曜日、茨城就職支援センター、水戸市三の丸 1-7-41、 5日間で1つのセミナーです。時間、午前9時30分から午後4時30分、前日。内容、自己理解、仕事研究、求人票の見方、コミュニケーション等、職場見学付き。対象、35歳未満の求職者、各会場先着10名、働いている方、学生も、可。参加費、無料。備考、マスク着用。開催中止の場合、個別相談に切り替えます。申し込み、NPO 法人雇用人材協会、電話 029-300-1738、 平日午前9時から午後6時、メール s-collegeatmarkkoyou-jinzai.org。 あなたもできる食の支援、絆ボックスを設置しています。安全に食べられるのに捨ててしまう食品を絆ボックスに入れていただき、食の支援に役立ててみませんか。必要とされている食品、缶詰、お米、レトルト食品、インスタント麺、乾麺など、提供いただく際のお願い。常温保存可能、未開封で賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。要冷蔵、冷凍食品、野菜、果物のような生鮮食品、割れやすい容器の食品はお受けできません。絆ボックス設置場所、日立市役所2階社会福祉課、日立市役所の中央、豊浦、日高、多賀、南部、西部の各支所、市、社協、福祉プラザ。
お申し込み、問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ、河合、ほか、ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。5月3日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル 0120-27-0411。 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間 AM11時から。お荷物1点からお伺いします。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収、お家、お部屋の中を空っぽにします。家屋片付け。便利屋助さん、電話 0294-32-7288、 受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、 一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第3006号、産業廃棄物収集運搬業許可、茨城県 008-011-959-21号。 身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士、近藤聡、企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話 0294-23-4355、 営業時間9時30分から17時30分、土曜、日曜、祝日休み。 http://konodo-lowoffice.jp/。 教会に関する土地調査、測量、分筆登記、建物表題、滅失登記ほか、お気軽にご相談ください。小野智久土地家屋調査士事務所、電話 0294-35-0308、 郵便番号316-0002、日立市桜川町3丁目 4-17。 以上で声の写経だよりナンバー151、2020年4月20日号を終わります。